半沢直樹、あの選挙特番で一周空いてしまったんでね、影響しなければって思ってたんだけど、はい、視聴率はまたまた右肩上がりで 22.9、うん、なんと関西地区では 25.6。
おー、すごいですね。やっぱり関西が舞台になってるんでね、うんうん、見てる方も見やすいですしね、知ってるとこ出てきますからただね、あの通天閣の見えるとこね、うん、あの辺もうちょっといろんな人がいっぱいおる街なんですけれども、うんうん、あんまり人おらへんなと思うからまあそれぐらいは気になるかなっていうぐらいで、おもろいですしね、うん、でただまあ僕ら思うのはね、うん、銀行だけに限らずね、こういう大手の企業っていうのはね、うん、こういう人間関係のややこしいというか、どこでもあるもんなんかなと思いながらは見てるんですけれども、うんうんうん、ミッチーね、うん、役やってますね、
及川光博、
あれがいい味出してるし
ね、まあ本当にね、いつもの役どころでいけばね、ちょっとね何か裏を持ってそうなっていうこともミッチーには期待してしまうんだけど、はい、今回は心底半沢直樹の親友というかね、
そうですね、
でまあ自分の立場をわきまえながらというか、うん、うまく利用しながらもちゃんとフォローすると、
うん、
ね、ただあのどうしても芝居がかったようなね、あのセリフ回しね、うん、あまりにも半沢に対して助け舟を出してるっていうのが見え見え、
うん、
ただそのあたりもミッチーの持ち味だし、
そうですよね、ええ味出てますもんね、
うん、ね、でまたええ味といえばね、
はい、
半沢が追ってる東田の行き先を知ってそうな小村老人、
うん、びっくりしましたね。初め誰や分からへんかったんですよ、
うんうんうん、
なんか年寄り出てはるわぐらいの感覚やったんですけど、
うん、
ふっと見たら淳師匠やったんで、
ね、まあ俳優大阪淳、うん、ね、ただまあもう一つの顔というのはトリオ漫才列号三匹の順、
そうですよね、男の赤井隼人師匠とね、うん、仲良かったし、うん、ようミュウヘンで一緒に飲んでましたからまあそのイメージがあって、うん、でしばらく順師匠とも長いこと会うてないんでね、うん、でパッと見た時にえらい痩せてはって、うん、老けてはってね、うん、まあ病人の役してるから当然なんでしょうけど、うんうん、ほんまに病気ならはったんやろかこの人はみたいな、最後亡くならはったんでほんまに亡くなったんちゃうかいうぐらいのね、うん、まあ、あの役者さんなんでね、うん、まあ、お芝居も上手にできてるからこそのことなんでしょうけれども、うん、こっちが心配になるぐらいの役どころでしたよね、うん、
ね、
うん、
まあでもね、関西の人間ではね、列号3匹、それこそおばちゃん世代以上は知らない人がいない、
そうですよね、
うん、でも淳です、長作です、南春夫でございますの、あの列号淳だっていう風に気づいた人がどれだけいるのか、
僕も初めふっと気づかへんかったんで、うん、なかなか長いこと見てへんでっていう人は気づいてないのかもしれないですけれども、うん、
まあね、近頃はね、うん、まあ、舞台俳優としてそっちの方で活躍されてるということなんで、うん、はい、うん、まあテレビの方にお目見えっていうのも意外と久しぶりかも、
そうですね、でも、うん、味出しありました ね、 ね、やっぱり役者さんやなって思いましたね、もうね、
でまたね、漫才からね、こうやって役者の道に転じていくっていうのもね、まあ例えばあのかしまし娘の庄司歌さんに、そして庄司照江さんもそうだった、
はい、
お笑いの時に見せるあの表情とは全く別のね、うん、そういうシリアスな部分をしっかり演じる、
はい、
まあこのギャップがあるからこそ見ている方もこう感動するというか、
はい、
特にベタベタなお笑いをやってる人がね、うん、おっという風な演技を見せてくれるとね、うん、まあ関西人っていうのはすぐに感情移入できるというか、
そうですよね、うんうん、僕はね、うん、お笑いから役者にならはったっていう部分で言うとね、うんうん、狩谷長介さんがね、もう最後の方役者としてすごくええ味出してはったじゃないですか、淳翔、うんうん、もなんかそういう部分にこう似てるというか、ダブってくる部分があるんですけれどもね、
まあどっかの局がね、大阪淳をレギュラーで使ってみるなんてね、うん、そういうことまで期待してしまう名演技だった、
そうですね、
さてさて、そんな半沢直樹には毎度おなじみのあの方からメールが、
はい、
半沢直樹のタイトルに太陽の塔の姿が被さると、ついつい浦沢直樹の20世紀少年を思い出してしまう今日この頃、皆様いかがお過ごしでしょうか。なにわのフォレストガンプです。土曜日の斉藤さん2同様、主人公の名前がタイトルのドラマということでお邪魔させていただきます。とにもかくにも名前がタイトルというのは当たり前ですが、主人公の名前を覚えやすいですね。同じ TBS の華麗なる一族にしても、今となってはキムタク演じる主人公の名前を思い出せないですから。ところがタイトルが半沢直樹なら、いつまで経っても半沢直樹と呼ぶでしょうし、タイトルを略して呼ぶということもちょっと難しそうです。さらに名前がタイトルの場合、偉人や歴史上の人物を描くというケースが多いです。なのにそうでもない名前がフルネームでタイトルになるというケースも珍しいかもしれません。
うん、でも今回は矢部健三もありますけどね。
意外と被ってしまってる。
うん、
ねえ。で、フルネームがタイトルという映画で真っ先に思い出すのは、私事で恐縮ですが、やはりフォレストガンプですね。 もはや20年前の作品となりました。半沢直樹とフォレスト・ガンプに共通するのは、やたらと主人公の名前を口に出す場面が多いということです。フォレスト・ガンプでも、フォレスト・ガンプ、フォレスト、ガンプ、僕の名前はフォレスト・ガンプだ、など登場人物が口々に主人公の名前を声に出します。なので当然、登場人物も多くなります。半沢直樹でも名刺を差し出し、半沢直樹と申しますという場面をすでに何度も見ています。それに、半沢、半沢有志課長、半沢さん、半沢班、など刷り込まれるように主人公の名前が出てきます。そしてやはり登場人物も多いです。まずは主人公の名前を徹底的に覚えてもらう。しかも偉人や歴史上の人物ではありませんから、その出し方は半端ではありません。斉藤さんも同じことだと思います。
まあしつこいようですけど、矢部健三もそうですけどね。
まだまだ始まって間もない半沢直樹ですが、名前を口にする場面がどれだけ出てくるのかを見守りながら、今後の展開を楽しみにしたいと思います。
はい。
ということで、何はともあれ半沢直樹、これからもしっかりと見届けたいと思いますね。はい。はい。